クリスマスの舞台となりましたのは、ユダヤのベツレヘムです。先週もそのところを見させていただきましたが、本当にどういう表現したらいいんでしょうか。あまりいい表現ではないのかもしれませんが、もうでも本当に素っ気なくその出来事は記されています。今はクリスマスというとどれぐらい飾ろうかというぐらい本当ににぎわいますし、私たちもこのように特別な装いを持ってクリスマスを迎えますけども、当時は全く何の用意もない、そんなことが起こるとも思っていない、そういう中で本当に清子の夜に、英語だとサイレントナイトって始まるんですよね。静かな夜、そのまま静かな夜が急に賑やかになったのかというと、そのまま静かに穏やかにとその賛美を歌われているんです。場面はその地方で、同じベツレヘムで羊飼いたちが野宿しながら晩をしていたという、その場面に切り替わっていきます。まるでこのイエス様がお生まれになるとき、客間には彼らのいる余地がなかった。客間どころか周囲の人たちにイエス様をお迎えする余地はなかった。イエス様がお生まれになったというのに、そこの人たちにこぞって礼拝しに来てもらいたいのに、誰もそれを受け入れる余地がないと、ずっとどこにそういう人たちがいるんだろうと巡らしていくと、その地方で、おお、ちょっと小高丘のところで夜の野宿をしている羊飼いたちがいるではないかと、なんかそうなったかのように、もう町の中には誰もいない、ただもう誰もいないから仕方なくで羊飼いと私は思わないんですね。でもこの羊飼いはもしかしたらそういう存在なのかもしれません。またそれは本当に私たち、私自身も本当常々思うんですね。もっとふさわしい人がいるんじゃないか、もっとすごい人がいるんじゃないか、なぜ私なのだ、私なのだというか、私もでもいいのかもしれませんけど、もっと立派な人がクリスマスのことを知って語っていただいたら、なんてことを本当に思うんです。この羊飼い、ベツレヘムっていうのはエルサレムから南に約8キロという、そう遠くない、でも程よい距離ですね。あんまり近すぎくもでもない、あんまりその中心地から近すぎてもやっぱり羊を飼うにはよろしくないので、遠いと問題があるんです。というのも、ベツレヘムっていうのは結局のところエルサレムから最も近い牧羊地であった。そこで神殿で生贄として捧げる羊がここで飼われていただろうと言われています。いろんな遠方から羊を、これを生贄で捧げるんだなんて持ってくるのはやっぱ大変なんですね。羊というのは傷のない子羊、遠方から傷ついちゃいけないなんて言って運んでくる、それも生きた羊を、しかもいろんな狼やいろんなことから守って、難しいことです。ですので、そこにやってきてから、そこで私の羊をっていう羊が飼われていて、おそらくその大切な羊の番をしていた羊飼いである。だから夜も野宿して、この羊、その特別な羊ですよ、傷つけちゃいけない、あるいは供え物によっては一切の子羊、杉越の祭りの時とかも一切の子羊とか、あるいはお芋、条件がいろいろあるわけですね、捧げる時に。ぐちゃぐちゃ混ざったら大変なんですよ。それは印はつけてはいるでしょうけども、傷をついて、こいつ傷ついた、
この子は今何歳だ、
まあ、そのちゃんともう目離していられないっていう、そういう状況になると、
そんな素晴らしい働きをしているんですが、残念ながらこの羊飼い
安息日を守ることができないんですね。安息日働いちゃいけない、そんなわけにいかないわけです。でも残念ながら羊の番をするというのはやっぱり仕事です。そうすると彼らはエルサレムの礼拝に神殿に来る、そういう人たちのための供え物としての羊だから、彼らの働きがなければ礼拝できないっていう人たちがたくさんいるという素晴らしい働きに、ね、この人たちはいるのに、その本人は礼拝できない。だから立法学者たちからお前たちは罪人だ、宗教的に彼らは居場所がない存在にされていた。いや、宗教的だけではない。このクリスマスの時、どうして客間にイエス様たちのいる余地がなかったのか。みんな人口調査で登録をするために自分の町に帰って行ってごった返していた。そこでは人々は皆登録をするために日本語では皆とポンと一言しか書かれていませんが、もちろん英語だとオール、ギリシャ語でもその言葉がしっかりと全員、全ての人、はっきり書かれています。全ての人、イエス様ですらそこに入った。ところがあれ、羊飼いは、いや、その自分の町に帰、みんな帰ってるんでしょ、羊飼いは帰れない。人口調査せよって登録しなさいって言われても羊飼いたちは行けない。人口調査の対象にすらならない。社会的にも人間扱いされてない。そこにスポットが当たるんですね。いや、むしろそこ、そういう人だからこそいる余地がない。宗教的にも礼拝に座る席がない。自己調査といってもその調査の中にも名が記されていない。そういう人たちが天国に名が記される人として選ばれる。だから主の御使いは辺りを巡りたらして誰かいないかと、あ、いたいたで現れたのではないです。すると御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡りたらした。あなた方ですと、も最初からそこを目指して、まあ、皆さん天使、御使い、まあ、ほとんどの人が多分、天使、私もそうなんですが、天使って聞いただけでも、あの羽が生えて、だからここで野宿して空、外にいるわけですよね、夜ですよね。で、御使いが現れて言うと、あ、もう飛んできた、あるいは急に空にパーンって現れた。私もそんなイメージを持っていました。ところがこのギリシャ語の現れっていう言葉を見ると、一つの意味はそばに立つっていう意味なんです。もう一つ、近づいてくるっていう意味なんです。というと、普通にその言葉をそのまま受け取ると、ん、この見つかり飛んできたんじゃない、歩いてやってきたなと。実際最近の映画はそういうふうに現れています。羽ないです。普通の同じ人の姿で、ただちょっと、まあ、夜だからもあるんでしょうか、ぼーっと明かりが、まあ、羊飼いですから、夜どうして野宿してるかというと、狼とかから羊を守るためですから、なんか近づいてきたぞっていうと身構えるわけですよ。ところがそれが見つかる、自分たちは礼拝できないと、人口調査にも数えられないもの。そんな人たちが、うわー、私たちを、もう本当にもうどうにもならない、私たちを現れんでくださったと、まあ思えないと思うんですね。いや、うん、自 分たちは犠牲を捧げる羊を一生懸命飼ってはいるけど、自分たち自身は犠牲は全然捧げることができないもの。そこに見つかりが現れた。とうとうこの仕事も取り上げられるのか、やっぱり自分たちはダメなのか、裁きに来た。その受け取っても仕方ないかもしれない。だからこそ見つかりは非常に恐れたから、何恐れるな。それもね、もうダダダダダダ、それ見つかりが近づいてくるわけですよ、自分たち。どうなるか。でもその見つかりが近づいたっていうのはいきなり現れてではない。はるばるあなたのとこ、あなたを探し求めてきたのだ、あなたにどうしても伝えなかったのだと、そう近づいてくる。それも空からではない、地上に歩いて同じ目線で、私たちもこの時を待ち望んでいたんだよ、あなたと同じなんだよ。え、私たちはそういうふうにクリスマスを受け取り、そのように伝えているだろう。遠くから近づき、そしていきなり現れるではない、私たちと同じように人から生まれ育ち、私たちの苦しみも全部受け取って、そこからの救いを与えてくださる。まさにこの御使いがどうしてこういうふうに近づいてこられたかというと、その救い主がそのように近づいてくださる、私たちを愛してくださるお方。そしてそれを最も受け止めてくれる存在はこの羊飼いなのだと神様は思っておられるんです。